メッセージ6、天においても地においても一切の権威を持つ方としてのキリスト。ローマ数字1、私たちは権威についての定義を持つ必要があります。 A、 権威についての最上の定義は命令を発し、決定し、服従を強いる権力また権利であり、しばしば権力の地位あるいは専門知識から生じるものです。B、 聖書の中で権威とは権力を行使する道徳上の権利であり、究極的には神から生じる、また神を起源とするものです。ローマ数字2、神は最高の権威です。彼はすべての権威を持っています。ローマ9章21節、それとも陶器師は土くれに対して同じ塊から一つをたっとい器に、もう一つを卑しい器に作る権威を持っていないのですか。 A、 神の権威は神ご自身を代表します。神の力は神の働きだけを代表します。 B、 神の権威は実は神ご自身です。権威は神ご自身の存在から出てきます。啓示録22章1節、また御使いは水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。それは神と子羊の御座から大通りの中央を流れていた。 C、 すべての権威は霊的なものであれ、地位上のものであれ、行政上のものであれ、神から出てきます。 D、 私たちは神の権威に触れるとき、神ご自身に触れます。 1、 神の権威に出会うことは神に出会うことと同じです。 2、 神の権威に対して罪を得ることは神ご自身に対して罪を得ることと同じです。 E、 私たちと神との関係において権威に触れること以上に重要なことはありません。 F、 権威を認識することは内側の啓示であって外側の教えではありません。 G、神だけが人に対する直接的な権威です。他のすべての権威は間接的な権威、すなわち神によって立てられた代理権威です。1、私たちは神の権威に出会うとき初めて、神が立てた代理権威に服従することができます。2、神は私たちが神だけに服従することを求めているのではなく、すべての代理権威にも服従することを求めています。ヘブル13章17節、あなた方を導く人たちに従い、彼らに服しなさい。なぜなら、彼らは弁明する者としてあなた方の魂を見守っているからです。第一ペテロ5章5節、同じように若者たちを年長者たちに服従しなさい。またあなた方は皆互いに謙遜の帯を締めなさい。なぜなら神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。3、神の間接的な権威に服従しない者たちは神の直接的な権威に服従することができません。4、神は私たちが間接的な権威に、すなわち代理権威に服従することを求めます。それは私たちが霊的な供給を受けるためです。 H、 私たちすべては権威に出会い、神によって制限され、彼の代理権威の導きを受けなければなりません。ローマ数字3、宇宙には2つの大きな原則があります。それは神の権威とサタンの反逆です。神とサタンとの間の唯一の争いは権威と関係があります。 A、 反逆は神の権威を否定することであり、また神の支配を拒絶することです。 1、 サタンはもともとは神によって創造された天使長でした。しかし彼の高ぶりのゆえに、彼は自分自身を高く上げ、神の主権を犯し、神に反逆し、神の内敵となり、自分自身の王国を設立しました。 2、人は罪を犯したとき、神に反逆し、神の権威を否定し、神の支配を拒絶しました。バベルで人は集団で神に反逆し、地上から神の権威を廃棄しました。B、サタンは神の権威に反逆し、また人は神に反逆することによって神の権威を犯しますが、神はこの反逆を継続させません。神は地上にご自身の王国を設立します。C、宇宙における争いの中心は誰が権威を持っているかということと関係があります。啓示録4章2節、直ちに私は霊の中にいた。すると見よ、御座が天に据えられていて、その御座に座している方がおられた。1、私たちはサタンと戦って、権威が神と共にあることを肯定しなければなりません。2、私たちは神の権威に服従し、神の権威を維持するよう決意する必要があります。マタイ11章25節、その時イエスは答えて言われた。父よ、天と地の主よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらの事柄を知恵や学識のあるものから隠して、幼子たちに啓示してくださいました。 D、 反逆の罪は他のどのような罪よりも重大です。
ローマ数字4、権威、代理権威をもって神を代行する人は以下の資格を持たなければなりません。 A、 権威に服従しなければなりません。マタイ8章9節、というのは私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵卒たちがいて、そこで私がこの者に行けと言えば彼は行き、あの者に来いと言えば彼は来ますし、私の奴隷にこれをせよと言えば彼はそれを行うのです。 B、 自分自身の中では何の権威も持っていないことを認識しなければなりません。C、 神の御心を知っていなければなりません。 D、 自己を否むものでなければなりません。マタイ16章24節、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいなら自分を否み、自分の十字架を追い、私に従ってきなさい。 E、主と一になり、主との継続的で親密な交わりの中で生きていなければなりません。F、主観的であってはならず、自分自身の感覚に従って行動してはなりません。G、他の人たちを取り扱うことにおいて親切で恵み深くなければなりません。H、復活の中の人となって、キリストの復活の命の中で生きていなければなりません。I、神の御前で低い地位を取らなければなりません。J、反対に耐えることができる人でなければなりません。K、自分は無能でふさわしくないという感覚を持っていなければなりません。L、適切に神を代行するものでなければなりません。
ローマ数字5、最も重要な祈り、また最も霊的な祈りは権威の祈りです。マルコ11章23節、誠に私はあなた方に言う、誰でもこの山に向かって持ち上げられて海に投げ込まれよと言い、心の中で疑わず自分の言うことはなると信じるならその通りになる。24節、こういうわけで私はあなた方に言う、あなた方が祈って求めるものはすべて受けたと信じなさい、そうすればその通りになる。 A、 権威の祈りは権威に基づいた命令です。1、権威の祈りは命じる祈りです。2、神の御前で重みと価値のある祈りを持ちたいなら、 私たちは神の御前で権威のある命令を発することができる必要があります。B、権威の祈りには二つの面があります。すなわち、縛ることと解くことです。1、普通の祈りは縛ることと解くことを神に求める祈りです。2、権威を伴った祈りは、私たちが権威を行使することによって、縛り、また解く祈りです。C、権威を持って祈るとは、マルコ11章20節から24節の祈りをすることです。それは神に向けられているのではなく、この山に向けられている祈りです。1、権威を伴った祈りは、何かを行ってくださるようにと神に求めるのではありません。そうではなく、神の権威を行使し、この権威を適用して取り除かれるべき問題、また事柄を対処します。2、権威を伴った祈りは直接神に求めることではありません。そうではなく、神の権威を直接適用することによって問題を対処することです。3、勝利者の最も重要な働きは、御座の権威を地にもたらすことです。勝利者になりたいなら、私たちは権威を持って祈ることを学び、山に向かって語らなければなりません。D、教会は権威を持って祈るとき、ハデス、黄泉を支配します。1、教会には権威があり、あらゆるサタン的な事柄を支配します。2、教会は祈りによって邪悪な霊どものすべての活動を征服すべきであり、また祈りを通して支配権を行使すべきです。E、私たちが権威の祈りをしようとするなら、まず私たち自身が神の権威に服従しなければなりません。私たちが神の地位に関して神の権威に服従しない限り、また日常生活の中で、すべての実際的な事柄の中で、神の権威に服従しない限り、私たちは権威を持って祈ることはできません。F、権威の祈りは、天をその出発点とし、地をその到着点としています。エペソ1章22節、また神は万物をキリストの足のもとに服従させ、そして彼を万物の上に頭として教会に与えられました。23節、この教会はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。1、権威を伴った祈りは天から地へと祈られます。すなわちそれは天上の地位から始まり、天から地へと下に向かいます。2、下に向かって祈るとは、キリストが天上で私たちに与えてくださった地位に立つこと、権威を持ってサタンに命じ、彼のすべての働きを拒絶すること、神のすべての命令は成し遂げられるべきであることを権威を持って宣言することです。G、祈りの地位は昇天の地位であり、祈りの権威も昇天の権威です。昇天におけるすべての祈りは権威の祈りです。1、権威の祈りとは、昇天の地位に立つことによって命令を発することのできる人による祈りです。2、私たちが昇天の地位にいるなら、私たちの祈りは神の行政に等しいのです。それは彼の命令を執行することです。H、私たちが天の地位と天の権威を持ち、こうして権威のある祈りを発することができるという程度にまでなるとき、私たちは御座におり、主と共に王として支配します。1、この時点で私たちの祈りは、権威のある祈りであるだけでなく、王として支配する祈りでもあり、私たちの祈りは神の行政、すなわち神の支配の執行となります。2、私たちが進んで学ぶなら、私たちは神の永遠の定められた御旨の成就のために、 そのような祈りを発することができるというところに到達するでしょう。
証、紹介生活の中で自分のキリストの体の組み合わせの地位を認識して、互いに服従し、使えることが必要だと感じます。奉仕の交わりの中で、自分の考えと異なる場合でも、体の主体の交わりに、特にその奉仕で指導的な機能を果たしている兄弟たちに開いて交わり、自分の欠点を認め、自己を否むことを訓練しています。私は多くの場合、神には従うけれど、あのリーダーあるいは決定には納得できないと考えてしまいます。しかし、神が立てられた敬意に服さない者は、神に服することはできないのです。私は霊を活用しないで、兄弟姉妹の交わりをぼーっと聞いていたり、自分の観念に合わないので受け入れられず、短気を起こしてしまったりすることがあります。前面の兄弟姉妹の助けによって、それに気づかされ、主の名を呼び、自分の罪を告白し、自己を否み、目の前の代理権威を神からの訓練として受け入れ、服従し始めたとき、内側に平安が戻り、霊的な供給が豊かに流れてくるのを実感しました。おう、主イエスよ。私が権威に反逆していることについて、さらに暴露してください。服従することを訓練して、さらに命の水の川が私の中へと豊かに流れてください。啓示録22章1節。命の水の川は神と子羊の御座から流れていた。